こんにちは、ライフスタイリストのレアナです。本日も聞いてくださってありがとうございます。今回は自分らしさを発揮するコツをお伝えしていきます。自分らしさというと皆さんどんなイメージを持たれるでしょうか。人によってこうイメージするもの、自分らしさの捉え方って、違うかと思いますが、私はですね、自分らしさって言われるとやっぱり常に穏やかな感情を持っていて、人に対して、丁寧にこう接することができたり、常に笑顔でいることができたり、感情が、フラットな状態であることが、自分らしく いられている状態なのかなと思っています。で、それを前提にお話をさせていただくと、自分らしくいるっていうことはやっぱりこう自分の感情をこうキープ、いい状態、穏やかな状態をキープするっていうことが一つのポイントだと思うんですね。で、そのためには一番大きなポイントとしては、比べない。比べないっていうのは、人と比べないってことですね。例えば自分のお仕事の内容だったり、あとはそうですね、勉強もそうかもしれないですね。勉強だとちょっとこう順位を決めたりするところもあったりするのでなかなか難しいんですが、大人になってくるとやっぱりお仕事っていうところが、1日の大半、人生の大半がその部分を占めますので、例えば自分の結果と他人の結果を比べたり、あとは人生の充実度っていうのを、例えばメディアの情報とかネットの情報を見てしまうと、今の自分とその他の人の、状態、状況、例えば恋愛だったり、あとはお金だったり、お友達関係だったり、そういうのを比べて自分のその幸福度を、下げちゃったり卑下しちゃったりっていうことが、あったりするんですね。で、そうすると人と比べることで、自分の感情が乱されたり、あとはその人と比べることでどんどん落ち込んでいってしまって、ちょっと良くない方向に行くと人に八つ当たりをしてしまったりとか、そういうことが起きてしまって、そうすると悪循環で、自分の周りの状況が、良くない状態になったりすることもあるんですね。で、私はですね、結構競争社会にいたので、会社の仕事もそうでしたし、学生の時もそういう環境にいたので、何かとこう比べるっていう世界にずっといたので、ずっとそれが染みついちゃったので、なかなかこう自分らしくいるっていうことがどういうことなのか、なかなか理解できなかったんですね。でもそれがだんだんやっぱり苦しくなってきてしまった時に、人と比べることがどれだけ自分のもっと楽しくいられる時間を少なくしてるのかなって実感した時に、人と比べるっていうのは自分の人生をもったいなくしてることだっていうことにつながるので、私は比べる対象は自分だけにしました。過去の自分、自分が例えば1ヶ月前の自分より今の自分がどれだけ成長したかとか、スキルがどれだけ上がったとか、そういう部分は比べたりするようにしましたが、人のことと、人の、人生とか、今のそのライフスタイルとかと比べることはやめたんですね。で、そしたらやっぱり嫉妬をまずしなくなったので、その変な感情が出なくなったっていうのと、あとは穏やかな気持ちを常にキープし続けられるようになりました。なので、ものすごい人に対して、他人に対して、余裕のある気持ち で接することができるようになったので、顔つきも変わりましたし、やっぱり口調も変わりました。それは自分で気づいたのではなく周りから言われたんですけれども、やっぱりそうすることで、自分の周りに起こる出来事ってやっぱ変わってくるんですね。やっぱり自分らしくこう穏やかな気持ちでいると、やっぱり穏やかな出来事が起こってくるので、そうするともっともっと自分が居心地のいい環境を作ることができるようになります。そうすると、まあ、周りに集まる人もそういう同じようなタイプの方たちが集まってきますので、より一層自分のこう人生だったりライフスタイルっていうのがもっともっと楽しく充実したものになってくると思います。なのでもしこの今日のエピソードを聞いていただいて、なんか今ちょっと生きるのが辛いなとか、あとはなんかこうすぐ人と比べちゃって辛い思いをしちゃうとかっていうことでちょっと悩んじゃったり考えてしまったりしている方がいらしたら、ぜひもう人と比べるのはやめて、もし比べたくなったら過去の自分と比べる。でどれだけ自分が今成長しているのか、どれだけ変わっているのかっていうのを、確認する作業に、していただいた方がいいかなと思います。自分と比べることは成長につながりますので、もし比べるならぜひ自分の今まで歩んできた人生と比べてみてください。本日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた明日、ライフスタイリストレアナでした。こんにちは、ライフスタイリストのレアナです。本日も聞いてくださってありがとうございます。今回は夏至の夜の、素敵な過ごし方ということでお話をしていこうと思います。今日は夏至ということで、まあ1年の中で一番日照時間が長いということなんですね。まあそれだけではなくて、例えばこういう私のポッドキャストを聞いてる方だと、こういい方向に、自分をいい方向に変えたいとか、自分のライフステージ上げたいとか、まあそうですね、自分の思い通り思ってることを叶えたいとか、そういう方も聞いてくださってると思うので、まあ、夏至にまつわるお話っていろいろ耳にしてると思うんですね。なので、まあ、そういう細かい話っていうのは、まあ、専門の方がねいろいろ発信されてるので、そういう方のお話を聞いていただくと、聞いていただいたり、あとは何かこう見ていただいたり読んでいただいたりするのがいいと思うんですけれども、まあ、夏至の私がこう、まあ、実践している、まあ、夏至になる、まあ、前後でもいいんですけども、夏至の夜が一番私はいいかなと思ってこの過ごし方を、しているので、今日は4つほどお話をしていきたいと思います。まず1つ目は、瞑想をするです。まあ、瞑想っていうと、まあ、ヨガをやってる方だと、まあね、最後のポーズでやったりすると思いますが、まあ、やったことがない方は自分の呼吸、まあ、深呼吸でもいいんですけども、腹式呼吸でもいいんですけども、ゆっくりとゆったりとした呼吸をして、ぜひ自分の中の自分とつながってみてください。そうすると、まあ、頭がすっきりするとかそういうこともそうなんですけれども、こう自分の頭の中がクリアになってくると、自分がこう何をしたらいいのかとか、どういうふうに今後過ごしていくべきなのかっていうのが、こう自然と分かるというか感じ取れるようになりますので、ぜひこの日この時をきっかけに、やっていただくといいかなと思います。まあ瞑想するだけでもかなり気持ち的にはリラックスして、まあ、気分転換にもなると思いますので、ぜひこういう、まあ、モヤモヤしてるような気持ちを抱えてる時期結構多いんですよね、この夏至前後って。 なのでぜひ取り入れてほしいなと思います、はい、そして2つ目は、お風呂にゆっくりゆったりと浸かるということなんですけれども、やっぱり湯船に浸かるっていうのはもちろん自分の中に溜まっている毒素を出すっていうのもそうなんですけれども、やっぱりこう眠りを深くしてくれる効果もあるんですね。で特に日本人は水分溜めやすかったりする体質性質の方が多いので、ぜひぜひお風呂にしっかりと浸かって、まあ、汗がじわっと出ればいいんですけれども、出なくてもお風呂に浸かるっていうだけでも、違います。でその時のポイントは、ぜひ、まあ、アロマオイルとかがあればもちろんアロマオイル入れていただくのいいんですけれども、お塩とかでもいいです。天然のお塩ですね、自然塩、そういうものを入れていただくといいと思います。そして、お風呂の中をリラックスするということで、キャンドルもぜひ灯してみてください。はい、それだけでもかなり変わってきます。気持ちもそうなんですけれども、やっぱりこういつも普段してないようなことをするっていうのは刺激にもなるんですね。そうすると新たなこうインスピレーションが生まれたりとかしますので、ぜひやってみてください。お風呂の中でまあ、アロマオイルを入れられたら、アロマオイルを入れたりお塩を入れたお風呂に浸かってキャンドルを灯してゆっくり浸かる、はい、そして、3つ目は、自分の好きな音楽をかけてそこに集中する。まあそうですね、楽しい音楽だったら踊ってもいいと思います、ダンスしてもいいと思いますけれども、そういうのをあまり好みではないという方は自分の好きな音楽をかけてゆっくりとこの音に集中してこう心の穏やかさを取り戻すっていうのがいいと思います。やっぱりこう気持ち心どこかにこう集中する、楽しみに集中する、出来事に集中するっていうことだけでも、それも一つの瞑想に近い状態にも入ってきますので、まあ、瞑想があまりこう得意ではないなっていう方はそういうお風呂だったりこう音楽だったりっていうのを使って自分の中の自分とつながるっていうのもおすすめです、はい、そして最後4つ目は、ハーブティーを飲みながら、夏至を機に自分が実現させたいものを、ぜひ書き出してみてください。ハーブティーっていうのは、まあ、もしなければお茶湯でもいいんですけれども、やはり夜なんかはやっぱりコーヒーとか飲んで緑茶とか飲んじゃうと眠れなくなっちゃうので、ぜひハーブティーでお好きなものでいいです。カモミールでもいいですし、ミントでもいいですし、まあ、お好きなハーブティーを飲みながらぜひ、自分がこの夏至を機に実現させたいこと、まあ実現させたいことプラスそれがなかなか思い浮かばないなということ方は、行きたいところでもいいです。こういうその旅行がうまくいけない状況とかを除いて、そういう規制とか除いて、ただただ単に行きたいところとかでもいいので、そういうことを書いてみる。でそれができたら自分はどうなるかなっていうのをその先まで書いてみるっていうのをおすすめします、はい、あとはどういうこと書いたらいいかなっていうと、手放したいものを書くのもおすすめですね。例えば自分がこういう風になりたいんだけども、今自分は何に邪魔されてこういうことができてないのかなとか、じゃあそれをなくせばいいよねっていうことで、じゃあこれはやらないとか、これは手放すとか、これは習慣から取り除くとか、そういうことを書いて、じゃあどうするっていうふうに自分に問いかけるっていうのもおすすめです、うん、無理にこうなんていうんですかね、ポジティブになる必要もないんですけれども、まあ自分が楽しく過ごすためにどうしたらいいかっていうことだけに集中して書き出してみると、これから 約半年この位置ありますけれども、この半年がまた有意義なもの、質のいいものに変わっていくと思いますので、ぜひこの日を楽しみながら、この日の夜ですね、夏至の夜を楽しみながらぜひ過ごしてみてください。本日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた明日。ライフスタイリストレアナでした。